聞きたく情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。今日もお二人お越しいただいています。ではまずはお願いいたします。
はい、京都市総合企画局大学政策担当の竹中と申します。今日はよろしくお願いします。
竹中さん、よろしくお願いいたします。そしてもう一方。
はい、 NPO 法人京都 NPO センターの真鍋と申します。よろしくお願いします。
真鍋さんもよろしくお願いいたします。さて、では早速ですけれども、竹中さん、今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、京都市内を中心にですね、活動している大学生の皆さんを表彰し応援するために実施している輝く学生応援アワードという取り組みがありまして、
はい、
現在12月4日の日曜日に行われるプレゼンテーションのオーディエンスを募集しているところでありまして、
はい、
今日はそのお知らせに来ました。
はい、もう12月4日というともう今週末ですね。
はい、そうですね、もうすぐですね。
はい、じゃあちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、さて、まずはどんなお話からスタートしていただけるんでしょうか。
はい、早速ですが、横井さんは京都市にはどれぐらいの学生がいると思いますか。
京都市にたくさんたくさんいらっしゃいます。
はい、たくさんいるんです。
はい、
正解はですね、約15万人います。
15万人も。
はい、
それはちょっと驚きです。
そうですよね。
はい、
京都市はあのですね、36の大学、短期大学が集積してまして、
はい、
人口の1割に相当する約15万人の学生さんが学ぶ大学の街、学生の街なんです。
すごいですね。
はい、大学数と学生数でいうと全20政令市でトップ、う
ん、はい、
人口に対する学生数の割合でいうと東京23区含んで全国の大都市でトップという街になってます。う
ん、そんなにすごいんですね、京都って。
そうなんですよ、すごく多いんですよ。
で、あの全国の政令市の中で京都市の大学と学生数がトップっていうのはちょっと全く想像してなかったのでびっくりですが、あの、はい、竹中さんはどういうお仕事をしておられるんですか。
あ、私はですね、
はい、
大学政策担当という部署で働いています。はい、難しくあの聞こえるかもしれないんですけども、一言で言うと大学が発展することで、また学生さんが京都で学んで成長することで京都の街を元気にする仕事をしています。私自身は学生さんが社会に出る前に地元企業や自治体で仕事を体験するインターンシップの実習生を受け入れたり、
はい、
学生と京都のボランティア団体をつないで、
うん、
学生さんにボランティア活動に参加してもらう仕事などを行っています。
そうなんですね。
はい、でまあ、そうした取り組みに参加されるですね、学生さん、はい、お一人お一人がいろいろな目標や思いを持って頑張って成長していく姿にいつも感動させられています。あの学生さんにはぜひ京都で学び、京都の街や人、企業を知ってもらうことで卒業後も京都で住みたい、働きたいと思ってもらえるような取り組みを進めていきたいと思っています。
ぜひ、ね、あの引き続き京都で住んでいただけると本当に嬉しいんですよね。
はい、そうですね。
ね、あのそうしましたら、今日お話しいただけるというあのプレゼンテーションのオーディエンス募集、これを行っておられるということですよね。
はい、
その輝く学生応援アワードについて、では竹中さん、詳しくお話しいただけますか。
はい、これはですね、輝く学生さんを応援する取り組みになってます。そのままですみません。これですね、2年前からあの始まったコロナ禍の影響で、
はい、
学生さんを取り巻く状況が大きく変わってしまいました。コロナが流行し始めた頃、学生さんは大学に行けずに、はい、あの自宅で一人パソコンの前で授業を受ける、バイト先の飲食店が営業自粛のためバイト代が入ってこない、そのために大学の友達もできないし、
うん、
バイト先の頼れる先輩もできない、
うん、
こんな生活を多くの学生さんが行っていました。はい、で京都市の方ではこれまで学生さんが無料で自習できる場所を用意したり、奨学金など学生支援の取り組みを行う大学に対して補助を行ったりと、はい、学生さんを応援する取り組みを数多く行っており、このアワードもその一つになってます。
そうなんですね。
はい、 で具体的にこの取り組みはですね、
はい、
この中においても京都市内をフィールドに生き生きと活動する学生さんの活動内容を皆さんに広く知ってもらって表彰することで、うん、京都の街全体で応援しようというものになってます。
なんか京都で一体感が生まれていいですよね。
そうですね、全体で応援できればなと思ってます。
はい、
はい、ところで横井さん、
うん、
京都の学生さんがどんな活動をしているかご存知ですか？
すいません、全然知らないんですけれども学生さんってなんかいろんなところでお会いはするんですけれども、はい、実際にはどんな活動をされてるんですか？
そうですよね、はい、私も正直あまり知りませんでした。
そうなんですね、
はい、でも調べてみると学生さんって本当にいろんな活動をしているんです。はい、例えばコロナ禍でも子どもたちが元気に遊び育つための機会を提供している学生団体さんだったり、
うん、はい、
スポーツ、文化、芸術などの特技を生かして地域の方々に楽しんでいただいているサークル、グループなどがあります。はい、そうした活動や頑張っている学生さんがたくさんいるということを広く知ってもらって、
うん、
地域や企業の皆さんなども含めみんなで応援したいと思っています。
ね、は
い、
なんかでもそういう活動を応援していただけるといいですよね、学生さんにとってもね。
う
ん、
そうですね、少しでもいろんな機会を提供できればなと思いつつ、はい、
ね、学生さんの活動って本当に今お聞きしていると幅広いんだなというのを実感しましたし、でいろんな、ね、取り組みがあるんだということを私ももっと詳しく知りたくなってきたんですけれども、続いてですね、 NPO センターの真鍋さんからもお話を少しお聞きしていきたいと思いますが、はい、真鍋さんはこの輝く学生応援アワードを通じてどんなことを感じておられますか？
はい、学生の皆さんのパワーをすごく感じて、で、うん、今の大学生すごいなっていうふうにとても頼もしく思ってます。
はい、
このアワードが去年から始まった、まあ、今年2回目になるんですけど。
そうなんですね。
はい、まあ、先ほど竹中さんおっしゃったようにコロナ禍でなかなか思うように学生たちも活動できないっていう中で、
うん、
それでも工夫して乗り越えている様子だったり、
うん、
またコロナ禍で顕在化した課題に学生らしくアプローチされている様子なんかをこのアワードを通じて知ることができました。
うーん、
まあ、そういうふうに、はい、京都で活躍している学生さんというのはたくさんいらっしゃるんですけど、
はい、
なかなかやっぱり今の大学生の皆さんの活動の様子っていうのを大人の私たちが知る機会ってなかなかないと思うんですよね。
うん、
でそこでこのアワードでは京都の街で、生き生きと活動している学生の皆さんのことを多くの人に知ってもらって、うん、そして応援してもらう機会になればいいなと思って、はい、実施しています。
なるほど、今のお話にもございましたがこのアワードは昨年から始まったということなんですけれども、はい、昨年はどのような団体の方が受賞されたんですか？
はい、例えばですね、昨年は、はい、うん、生理の貧困、まあ、うん、このコロナ禍ぐらいから聞き始めたワードだと思うんですけど、
はい、
生理の貧困の解消に向けてまた、生理に対する認識を変化させるっていうことを目的として、
うんうん、
生理用品の寄付募集活動、それから必要な方への配布活動、
うん、
また生理に関する知識の発信っていう、うん、まあ、こういったことを実施されている学生団体が、特別賞を受賞されました。はい、まあ、他にも、はい、応募者の方の中には、コロナ禍での働き方改革による、
はい、
就活の在り方の変化などを、
うん、
就活当事者である学生の目線で調査して、
うん、
就職に関する相談が共有できるアプリの開発をおっしゃるんだ、
うん、すごいですね、はい、
そういった今時の団体さんもあれば、うん、
はい、
地域のですね、わらを使った催し、
わらって植物、植物わら、
はい、神社とかの、
はい、
しめ縄とかの、あの縄を使った催しを地域の若者と一緒に企画をして、高齢者 その地域の高齢者の方と、年齢を超えた絆を深めて地域に活力を取り戻すっていうような取り組みをされている団体さんもあったりとか、本当に学生さんの活動の幅に驚かされました。
そうですね、もういろいろあるんですね。はい、
ですね、で今年も、全部で13団体から応募があったんですけど、どの取り組みも本当に面白そうな、
うん、
興味惹かれる内容ばかりでした。
なるほど、なんかそういう活動のお話聞いてるだけでも楽しくなるんですけれども、うん、
はい、
実際にプレゼンテーションのオーディエンス募集について真鍋さんぜひ教えてください。
は
い、
今日お話ししたいのがここで、はい、今募集しているのが12月4日今週の日曜日ですね、
はい、
に、最終審査で行われる学生の、
うん、
プレゼンテーションのオーディエンスになります。
はい、
はい、この最終審査では、うん、書類審査を通過した9団体
はい、
に 活動の内容を発表してもらうんですが、
はい、
京都の街で実際に行われている学生の活動をぜひ多くの方に見ていただきたいと思ってこのオーディエンス募集を今行っています。でこのオーディエンスには、当日会場で直接参加 していただく対面参加型、
はい、
それから、当日パソコンやタブレットから参加していただくオンライン参加型、
うん、
そして最後に、後日配信するプレゼンテーションの動画を見てもらうアーカイブ視聴型の3種類があって、
うん、
参加方法を選んでもらうことができます。
なんかハイブリッドな感じですね。
そうですね、
うん、
で当日、会場で直接参加してもらう対面参加型の方にはですね、
はい、
プレゼンテーション当日に行われる学生団体との交流会にも参加できるので、また実際にちょっと学生の人と喋りたいという方はぜひ対面参加で、参加してもらえたらなと思ってます。
いいですね。オーディエンスの投票によって、うん、これって受賞者が決まる賞があるっていうのをちらっと聞いたんですけれども、
はい、そうなんです。この輝く学生応援アワードは、うん、選定委員の審査による特別賞とそれから入賞っていうものがも、
はい、
あるんですけど、それとは別に、オーディエンスの皆さんの投票で受賞者が決まるオーディエンス賞というものがあります。
おお、そうなんですね、
はい、なのでオーディエンスの皆さんには、その学生のプレゼンテーションを見るだけではなくて、うん、この団体が一番応援したいと思う、一つの団体決めてもらってそこに投票してもらう、うん、でその結果得票数が最も多い団体が、オーディエンス賞を受賞することになります。
は
い、なのでオーディエンスの方も、審査員の一人として、いう気持ちで楽しんでもらえたらなと思ってます。
ね、なんかすごく 見応えありますよね。
そうですね、
ね、自分の投票次第で受賞者が決まると思うと、うん、一層そこに気持ちも入るでしょうし、まあ、このアワードを受賞するの方 そのメリットとかもちょっと気になるんですけれども、
う
ん、
はい、まあ、いわゆる、賞金が出るというものではないんですけど、
はい、
やっぱりこの多くの人に知ってもらえるというところが一番のメリットかなと思っていて、
うん、
このアワードきっかけに去年も広く活動周知できて、
うん、
それがきっかけでラジオ番組の出演がその、学生団体決まったりとか、
はい、
企業との対談企画の参加の機会を、作ったりしたり、
うんうん、
あとは活動の、まあ、そういった後押しがこのアワードでできたらなと思ってます。
は
い、で実際に昨年度入賞した団体の中には、
はい、
企業の応援によってですね、
はい、
シェアオフィスの空きスペースを活動場所として無償で提供してもらったような団体もあったりしました。
企業とつながったりするって大切ですもん ね、
はい、ね、
学生さんの活動が発展するといいですよね、竹永さん、
う
ん、
そうですね、輝く学生応援アワードは京都市内で生き生きと活動している学生さんを地域や企業の皆さんに知っていただいて応援してもらいたいという思いからできたものですので、
うん、
このように目に見える形で応援していただけているということは本当に大変嬉しいです。学生さんの皆さんもですね、自分たちの活動が認められて応援される機会を得ることで自信を持って次のチャレンジにつなげていけるのではないかと思ってます。
そうですよね、やっぱりそういう望みを持ちながら進んでいく方が学生さんにとっても嬉しいことですよしね、
はい、
あと最後にオーディエンスの参加申し込み方法と投票方法について真鍋さん教えていただけますか。
はい、参加申し込みは輝く学生応援アワードのウェブサイトに参加申し込みのメールフォームがありますので、そちらからお申し込みください。
はい、
申し込みフォームでの申し込みが難しい場合は、メールでも受け付けております。はい、当日会場で参加いただく対面参加型と、
はい、
当日パソコンやタブレットから参加していただくオンライン参加型のこの2つには定員があるので、お早めに、お申し込みいただければと思います。
はい、
で後日配信されるプレゼンテーション動画を視聴するアーカイブ視聴型については申し込み不要ですのでご安心ください。
なるほど、じゃあ、はい、このアーカイブ視聴型はこの輝く学生応援アワードのウェブサイトから見れるようになってるんですね。
そうですね、はい、
あとこの申し込み期限がある方ですけれども、これは、いつまで、
はい、でこの、対面参加型とオンライン参加型の当日参加の2つの申し込み期限が、
はい、
あさって、12月1日木曜日の夜、うん、24時が締め切りとなっておりますので、ぜひ皆様、はい、うん、お早めに、
そうですよね、はい、まだ空きがあるんですね。
ま、そうです、まだ大丈夫です。
なるほど、じゃあ12月1日木曜日の深夜0時ですね、
はい、
あと2日ですね、
はいはい、
ですね、皆さんぜひお早めにお申し込みください。はい、あとあの最後に投票方法についても教えていただきたいのですが、
はいはい、当日会場で直接参加される対面参加型と、当日、オンラインで参加されるオンライン参加型の方については、うん、はい、プレゼンテーション終了後に投票を行ってもらいます。
うん、はい、
で、まあ、当日の投票ですね。後日配信される動画を視聴していただくアーカイブ視聴型については、うん、プレゼンテーション動画の配信が開始される12月6日から、うん、はい、12月11日の24時までに、うんうん、投票してもらいます。
なるほど、はい、ちゃんとその投票期間もあるわけです ね、 ですね、アーカイブ視聴型の方にも、はいはい、それはいいですね。はい、なるほど。いや、ちょっとこの投票を、ね、しに見に行きたいななんて思っちゃいますよね。
はい、
ぜひぜひ。そっか。とにかくこちらの詳しいことは先ほどからのお話しいただいているキーワードとなる輝く学生応援アワード、
はい、
こちらで、検索をかけていただいてウェブサイトで詳しく見ていただけるということですよね。
はい、
はい、いやもうこれ一人でも多くの方に参加していただきたいですし、うん、あの学生さんのみならずあの企業の方にもぜひこれ見ていただきたいですよね。
うん、そうですね、本当にいろんな方に見ていただきたいですね。
ね、はい、ね、今日はなんかすごくあの元気が湧いてくるお話を聞かせていただきました。うん、ね、学生さんぜひ頑張ってこれからねあの京都あの背負って頑張っていっていただく、はい、学生さんたちに少しでも力になって応援していただけるといいですよね。
はい、
はい、ありがとうございました。今日は輝く学生応援アワード、今すで、にねあのもう応募実施されているわけなんですけれども、12月4日の日曜日に行われるプレゼンテーションのオーディエンスの募集で、お越しいただきました京都市役所総合企画局総合政策室の竹中さん、そして京都 NPO センターの真鍋さんからお話詳しくお聞きしてまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの時間は北区役所の協力でお送りしました。